第257回目の最後のコーナーです。それではですね、まず小松さんに、今日9月11日というのはアメリカで大変なことがあった時なんですけども、その辺についての話をちょっとお聞かせください。どうぞ。
はい、ニューヨークで同時多発テロということで、貿易センタービルに2機の旅客機がぶつかってという、それから国防総省のペンタゴンにも飛行機が落ちたりして、ちょうど21年前ですけども、テレビで、ずっとニュースを見てた、ワシントン、ごめんなさい、ペンタゴンのワシントンでしたね、すいません、テレビばっかり見てたのをこう思い出しています。
はい、ありがとうございます。本当にあれが2001年の9月11日なんですよね。それでもう21年も経ったなということで、アメリカは本当にあれ大変だったんですよね、本当に。で、貿易センタービルでいる人たちは自分たちに何が起こったのか分かってないんですよ、うん、そしてテレビの中継を見た人が貿易センタービルに電話をして、大変なことになってるよっていうんで、やっと避難したと、そういうような状況だったみたいですね。はい、上松さん、なんかそれに関してありますか？はい、どうぞ。
私、あれなんですよ、2001年って言ったら何歳だ？5歳ぐらい。
あ、そうですか。
5歳ぐらいなので、ちょっと当時の記憶は全然ないんですけれど、やっぱりその911ってなると毎年、その同時多発テロに関するそのニュースっていうか、その振り返りみたいなことが毎年あるので、それがあってから、その飛行機の関連とかも、その警備というか、そういうチェックっていうのも強化されていったっていう経緯があっていくので、そのなんて言うんでしょう、その最近 そのコロナの経緯が厳しくなっていくっていうのもそうなんですけど、そのやっぱりその世の中がどんどん厳しく変わっていくに その裏側として、その何でしょう、そういう痛ましい事件があるっていうのはなんか悲しくもあり、そうでもしないと世の中ってあんまり変わらないのかなっていうこともありっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。それでは話題を変えまして、チプサンケというのが8月に行われたんですけれども、それに実際参加をして剣道をやった原田さんに話を聞いてみたいと思います。どうぞ。
はい、ですね、チプサンケっていう船おろしの儀式っていうのに参加してですね、猿川に本当の丸木船を流して下流の方まで進んでいったんですけど、その船頭をですね、今年させてもらってですね、結構難しいですね、やっぱり。バランス感覚がないと、すぐ転覆しちゃうというか。まあ、去年は本当に、もうズダボロでもう、やってらんないわってぐらいだったんですけど、今年は相方の人がですね、とっても、上手な方で、すごい、まっすぐ進めて、めちゃくちゃ楽しいなと思って。で、一般のお客さんも、船に乗ってですね、で、僕とか、お客さんに船頭をやらせたりとかしてたんですけど、まあそういう体験もできると思うので、皆さん、8月の第3土曜日とかなんですかね、土曜日とかに毎年やってますんで、よろしければ来てください。ちゃんとお客さんはライフジャケット着て参加できますんで、まあ大してそんな深くもないんですけどね、死んだりとかはしないんで、大丈夫です。
船頭さんって練習したりするんですか？
いや、もうぶっつけ本番で、去年はぶっつけ本番で、もうそんなぶっつけ本番で下手くそって言われてもやってらんないわって
初めて乗って人乗せるの？
いや、人は去年はちょうど良かったんですよね、コロナで、観客なしで流すだけ流そうってことで、で船頭の人だけ乗って、身内だけ乗ってってやって、まあ全然そういうことはなかったんですけど、そうですね、それが、まあ、初めての失敗だったんで、まあ、ちょうど良かったかな。で、今年はちゃんと焦げたんで、ちゃんと焦げたとは自分では思ってるんですけど、そうちょうど良かったです。
衝撃的に練習して
、でも、でもまあそうですね、練習しないと、
下ろすのも大事だもんね。
そうですね、
確かに、 回収も大変だし、
これはでも秘密にしたい
とか。大体あれですよね、うまい方と、まあ、新人の方っていうのがセットで組まれるんで、2人ですね、前と後ろで、うん、前の人が右方向に竿をついたら、後ろの人は左に ついたら、まっすぐパーって進めるって感じですね。
手塩さんも乗ったことあるんですか？
いや、私はね、観客としてしか乗ったことない。学生の頃、本当に20歳、21歳、そのぐらいの時に。
しげるさんが始めた？
そうです、そうです。だからうちの父は、必ず先導って。
なんか映像
で。貝でやったりもしてるよ、貝。棒じゃなくて、竿じゃなくて、貝でこいだり。あれも結構ね、うまく焦げるんですよ。アイヌの丸木舟の貝っていうのはね、片方が少し重心が違うんだよね。上にこう乗っけると、こう重たい方が下に下がっていくわけ。それでこうやって焦げるようになって、すごい貝自体に不思議な調整がされてる。だから、ね、暗くてもわかる。乗っけると重い方が下に下がるから。
なんかボッコみたいなやつにこう刺さってこう回るようになってるでしょ。
そうじゃなくて、貝っていうのはもともとスコップみたいな感じになるでしょ、うん、で、下の方が少しこう、いびつになってる。じゃあ、重さが変わるから、もう当てた時に重い方が下行くから、うん、それでそのままこう、船べりを
引
っ張って、水をかける。今度見てください。貝ってそういう風になる。
面白い。なんか工夫されてるんですね。
工夫されてるの。あれ、だから夜でもわかるんだね。
来年それでじゃあチャレンジ。
結構今年上手になった
よね。まあ貝を使って焦げっていうのも大切ですよ。竿だけじゃなくて、
僕はそっちがメインだと思ってたら、そうなんですね。こっちは棒状の竿で地面を突っつくって感じで漕いでるから、砂漕ぎってそうなんだって思って。
それはやっぱり水量によってこう使い分けるんです。川の水量。
でも想像だけど、そうだろうね、きっとね。だからこう貝で漕いで例えば対岸に行くとか、そういう時だったら2人ぐらいでバーッと船が行けるんだよね。竿もいいんだけど、竿が届かないような深いところだと、竿って大体2メーターぐらいしか届かないじゃない。それより深かったら竿が届かないから、その時はやっぱ貝で漕いで、だから深いところだろうね。やっぱ
うまく漕いだら遡ったりもできるんですか？
魚釣り？
遡ったり。上流に向けて。
そうそう。昔聞いたことあるんだけど、登るには大変だから、ロープかなんか作って、岸を歩きながら引っ張って
くる。ああ、や
っぱそうなんだ。それの方が楽らしいよ。飛ぶのは大変だ。降りるのは簡単だけど、登るっていうのはね、労力かかるからね。
いつもあれどうやって回収してるんだろうって、特に昔は、その下流に行く
と。下流に、きっと船着き場みたいなの昔あったんじゃないの？
その船着き場に着いてから、上流に戻すときは今みたいな。
そうそう、紐つけて、その、岸をあるって。サラブレだったら軽いから。
でも川端がずっと歩ける状態じゃないとダメですよね。
うん、その時はまず乗っかって。海で漕ぐんじゃない。それは地域応変にやるのか大丈夫。冷
えてたりとかしたら。
そうですよね。
はい、それじゃあちょっともう一個だけ話題を振ります。アシリチェプノミ、新しい鮭を迎える儀式というのがあるんですけども、これについて実際体験した人おりますか？どなたか。あ、そっか。千石さんもかつて、新興小学校に行ったとき、コビラでアシリチェプノミでしたっけ、あれ。
ああ、ダムの関係。
ああ、ダムの関係。参加してましたよね。
バス出してもらって、学校からみんなで参加して、子供たちも鮭取りをさせていただいて、取りっていうか、上がった鮭を、伊佐パキクニで送るみたいな。西本さんの話前にしたけど、わざわざ熊の着ぐるみみたいなジャンパーを着てきた子供がいて、熊が酒取ったどうみたいな。
はい。話も盛り上がっているところなんですが、それでは千石さんからピパウシからのお知らせをお願いいたします。
はい。はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピカーシュで検索いただきますと、 インターネットでダウンロードしていつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e にはでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページから電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に二豚に子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第257回目の放送もお別れとなります。次回は10月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれー。